13ページをお開きください。13ページです。労務単価のアップのポイントということで、4つあります。4つあります。13ページです。4つあります。それではいきます。1番です。職種を正しく選択しましょうということです。職種を正しく選択しましょう。資格の有無に、ここでいう調査の配管工っていうのは関係ありません。この調査でいう配管工とは、以下の通りになります。丸一、配管工の定義と作業内容です。配管工事について、相当程度の技能を有し、建物並びに屋外における給排水、冷暖房、給気、給湯、換気等の設備工事に関する主として次に挙げる作業について、主体的な業務を行うものです。A、B、C がございます。主体的な業務が。ある労務単価の高いところの社長さんにお聞きしましたら、ああ、うちの会社当たってるよっていう、もう何回か当たってると。どうしてるんですか？うちの社員はみんな配管工なんで、全部配管工に入れてるよとおっしゃってました。それは資格なんですよね。この調査でいう、主体的に作業について、主体的業務を行う方を配管工としなければなりません。ここ、お分かり、言ってることはお分かりになりますよね。ある地方の社長さんにお聞きしました。労務調査どうされてますか？高いのを配管工に入れて、それ以外のところは普通作業員に分類してる。でないと普通作業員も単価下がるだろう。とおっしゃってました。言ってる意味がわかりません。この調査の配管工っていうのはこの定義なんですよね。皆さんが日頃お使いになっている配管工とは違うということですので、お気をつけいただけてだと思います。丸二の機械設備工の定義に関しても、このようなことになっております。丸三をご覧ください。真ん中ぐらいです。5の括弧1丸3。配管工事を行っただけで配管工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、普通作業員等に分類してくださいということでございますので、ぜひお気をつけいただければと思います。経理の方にお任せになってですね、詳細をどんどん記入していただくのはいいんですけれども、こういうところをお間違いにならないように、お伝えいただければと思います。括弧2です。2つ目です。先ほど申しました諸手当のなんですけれども、4つありましたけれども、単価を構成する手当は、足せば足すほど単価は上がっていきます。足せるものと足せないものがあるんですけれども、足せるものはすべて足してください。足せないものは、先ほど申しました、発注機関から調査業務委託を受けてる、その委託会社が、これは違いますと指摘されると思います。足せるものは足して、わからないところは調査業務委託、または会場調査でお聞きになればいいかと思いますので、できるだけ足したら単価は上がるということで、足していただきたい。記入漏れがないようにお願いしたいと思います。もちろん、就業規則に記載されている等の資格、手当でございます。括弧3、賞与、実物手当を賃金台帳とかに記入しておいてください。これ払いましたよと言っても、その証拠がないと採用してもらえませんので、ぜひ整備をお願いしたいというものでございます。 1年に2、3回定期的に支払われる手当が、まあ、賞与ですね。名称の移管に関わらずご記入いただければと思います。ご記入箇所は後で簡単にご説明いたします。名称が賞与でなくても、持ち代、小売代って読むんですかね。なんか、額が小さくてもですね、省略しないで入れていただければと思います。夏に10万、冬に10万支給して、労働日数が250日だと、1日あたり800円の単価が加算されるということになります。ぜひ、なるだけ足していただければと思います。金銭以外のものでも、要件を満たせば実物給与となってなります。食事の支給、ガソリン代、まあ、通勤用の定期券、回数券とかも含まれますので、実物給与になります。もし実物、現金じゃなくて実物で払われている方は、それも加算していただきたいということでございます。括弧4、所定労働時間を正しく記入しましょうということで、先ほど申しました通り、1日8時間、法定労働時間は1日8時間、1週40時間ですので、これは就業規則、これをオーバーしている就業規則は採用されないということになります。よろしいでしょうか。それでは14ページをお開きください。14ページ。まとめでございます。まとめでございます。14ページ。緑のパンフレットが出てきたと思いますけれども、1番、職種を正しく分類しましょう。配管工というのは資格の有無ではありません。主体的な業務を行った方ということで、お間違いないようにしていただければと思います。普通作業員の方に分類していただけると、いるか、資格を持ってても普通作業員の方に分類していく、いる、する方もいらっしゃるということでございます。2番目、次の4つの記入漏れをなくそうということで、先ほど申し上げました通り、労務単価はこの真ん中の4つで構成されております。なるだけ記入漏れのないようにしていただければと思います。その中で、ちょっと分かりにくいというのがあるかと思いますけれども、基準内手当というのは、基準内というのはこの労務単価に加算される手当という意味です。いや、加算されないのは何かという、加算されないのを覚えていた方がいいと思いますので、その左下です。文字小さくて申し訳ないんですけれども、基準外手当とはということで、載っております。この4つ以外が基準内手当になりますので、これ、基準外手当以外は全部足し込んでいただくということになります。まあ、普通の給料に休日出勤とか、そういう関係の手当のやつは省きますよっていうのが、この4つで出てきていくかと思いますけども、これ以外は基準内手当。手当は労務単価になりますので、基準内手当として足し込んでくださいと。いうことになります。3番目は今申し上げた通り、就業規則です。8時間、1日8時間、1週あたり40時間の労働基準法を守っていただく、就業規則を作成していただくということになります。単価を上げるポイントは、この1番、2番のところです。